Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月27日になりました、
はい。
サウンド版半径500メートルという番組なんですけれども、うんうん、2つの京都で有名な、はい、あのフリーマガジン、
はいはい、
半径500メートル、そしておっちゃんとばちゃんが柱になっているという番組でございます、
う
ん、その編集長さんが炎上さんということになってますが、はい、暑いね、
う
ん、
もうむちゃくちゃ暑いですね。
暑いんですけど、
暑いって言ったらあかんとは思いつつ暑い。
それ心がけてんの？
心がけてはいますね。
なんで言ったらあかんの？
なんか余計熱なるでしょ。
あ、
うん、
ちょっと脳みそに嘘をつくような感じ。
そう
意外と快適とか言いながら歩くってこと
なかなかそれは言えないけど、うん、暑いの3文字をなるべく
言わないようにしてんの。
はい、
そうですか、
うん、
なんかお便りが。
あ、そうなんです、
はい。
あっきゃんさん、ありがとうございま す。毎週楽しく楽しみにしています。しんこさん、原田さん、質問です、うん、暑い京都で涼を求めるなら何がありますか？
なるほど。
こちら札幌は今、
札幌やって
大通公園のビアガーデンがあります。京都に帰りたいな。
なるほど、
書いてありますね。
なるほどね。
原田さん、涼を求めるなら何がありますか？
涼を求めるなら、あのこの間ね、
うん、
僕は生まれが下鴨っていう、
はいはいはい、
左京区の中の下鴨っていうところなんですけど、
うんうん、
下鴨神社っていうのが、
はい、
あのただすの森っていう、
うん、
原生林、
うん、
もうずっと古くからある森がね、
はい、
神社の横に隣接してるんです、
はい、
でそこをね歩いたんですよ。
原田さん、それ私が言いたかったことです私、それが私の寮の取り方です。
何をお
っしゃって、
喧嘩、もう喧嘩なん。
朝にね、ただすの森を歩くのは涼しい。確かに。
そうやろ、
うん、
いや、
あれ原田さんは？
なんでや
ね。私は、
なんで、
それを言いたかったんです。
生まれ育った地域のただすの森を歩くのが、
はいは
い
は
い、結構量になると思います。
うんうん、私は朝ね、ただすの森を歩くことをここで言いたかった。
あ、すいません。
はい、
ただすの森取り合いなんですけども。
そうなんです、あそこ涼しいですよね。
涼しいです、不思議なね、
うん、
涼しさ。
あそこいいですよね、うん、
あの広いのに、
うんうんうん、
そのあの参道と言われるとことその横にある道がね、
はいはいはい、
あの本当に木陰になって、
そうそうそうなんです、広くてね、
広くて木陰なので、
あそこいいですよね。
いいんですね、あのグッとくるよね。
朝は特に涼しいですよ。
あ、そうですか、
はい、おすすめです。
そんなことをされてますか。
はい、
わかりました。もうね、同じじゃダメみたいな先に聞かされて言ったらもう何言うてくれてんのみたいな。
そんなことはないですけど、うん、いや、一緒やし、
びっくりしたんですか。
びっくりしました。はい、
はいはい、まあそんなこととか、あとまああれですね、
はい、
暑いって言わないとかね、
うんうんうん、あ、それも私がさっき言いましたよねそれわざとですね、原田さん、
ね、知恵ね、
知恵ね、
そういうことをするっていうのもいいかもしれません、
はい、
あともかき氷食べる、
もうそれはね、私が今言おうと思ってた
何やな、
かぶってます、全部かぶってます
あの、というわけでございまして、はい、まあ、同じ文化圏でね、育ったりしてるもんですから、
京都
の
かき氷、
隣の高校やし、
うん、美味しいからね。
そうそう、美味しいんですよね、京都のかき氷はね、うん、
はい、
でこう、名店もあれば、
うん、
隠れた名店もあるからね。
あります、あります、
本当に
本当に、
夏はかき氷、はい、時々食べたりしながらということで、また京都に来られる時には、
はい、ぜひぜひ、
ね、
はい、
かき氷食べてただすの森歩くと。
朝ね、
はい、
はい、
朝やどうても涼しいで、
うん、
はい、というわけでございまして、
ね、
涼の取り方の話でございました、
はい、
私たちの番組こうやってお便りいただくといろいろとね、あの、はい、2人で揉め事になることもありますけれども、
はいはい、
答えていきたいと思いますので、どんどんお便り送ってほしいと思います、
うん、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
お便りいただいた方の中から抽選で2名の方に炎上さんが編集長を務めています半径 500m、 そしておっちゃんとおばちゃん1冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方は、はい、お名前ご住所忘れずに書いてください、お便り本当にね、あの、うん、プレゼントじゃなくても、
はい、
お待ちしてますのでバンバン送ってほしいと思います、はい、ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。
畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ京都市には本当にたくさんの市バスのバス停がありまして、はい、炎上さんがそれに着目してですね、うん、1個ずつそのバス停1つにフォーカスして、はい、そっから半径 500m で一冊のフリーマガジンを2ヶ月に1回出すというのをもう10年以上ですか、
そうですね、
やっておられますということでね、これもうめちゃくちゃ面白いフリーマガジンじゃないかと、まあ言われてるんですけども、編集長きっとこれ書ききれてないことあるで、こぼれ話聞こうやいうことになってましてですね、今からその過去記事の中から編集長に一つ紹介をしていただくというね、記事をねことなんですけど、まあ一つのバス停がきっかけでできた記事やから、これ聞いてる皆さんにはバス停当てクイズっていうのをね、一応してね、
そうです、
で最後に編集長がバス停発表すると、
そうなんです、
最初にヒントもらうというのが、まあ、常ですね、このコーナーの。
そうです、
でバス停じゃなくてもいいよ、お店の名前でもいいよっていうことになってる、
そうなんですね、
はい、
この頃まんべんなくね、
まんべんなく
やってるんですけど、
何まんべんなく、
今日は、
はい、
今日はバス停の、
今日はバス停の、
はい、今日はバス停です、
安定の、
はい、
安定のバス停、じゃあ皆さん今からヒントいただいて、
はい、
バス停の名前を考えながら、話を聞いていただくと、
はい、
どんなヒント、
漢字5文字なんですが、
漢字5文字、バス停が、
はい、
はい、
まあ人の苗字にもあるなって思える2つの苗字が入ってます。
あ、
例えば原田炎上とかね、で町名の町がつく原田炎上町みたいな、例えばですよ、でも5文字やから違いますよね、もうこの時点で。
なんでなんで、
原田炎上で 4つじゃないですか。
あ、で町を入れなくて5文字、
はい、そうなんです。
バス停の名前は最後に町ついてる、
はい、
あ、5文字プラス町内、
そうなんです、
なるほどなるほど、
うん、
なるほど、
そう、ほんで場所的には東王子通りに面しています。
これも調べようもあるしね、
そうです、
人の名前2つ足して最後に蝶ついてる、全部で6文字ってこと
で
な、
そうです、
オール漢字で、
オール漢字で
東王子通り沿い、
はい、
はい、もうやめてよ、さっき考えてよ、いろいろ、
そうです
な、
はい、
大山田と原田とかな、
そういうことです、うん、
大山田原田町、
そういうことです、
そういうことね、
そういうことです、そういうことです、
追ってんの、
その通りです、そういう感じで、
ね、で来るの、わかりました、
考えてください、はい、
はい、そこの何？
古書店、古本屋さん。
あ、古本屋。
でね、古本屋さん業界って意外とね、男性が多い社会なんですよ。
はい。
いろいろ私たちもいろんなとこ行くんですけど、
はい。
まあ、女性が何代目ではなくて起業したっていうのは本当に稀。
珍しい。
はい。ここはそういうとこでした。女性が起業されたんですね。
へえ、すごい。
はい。名前はね、はい、使用書院って言って、紫っていう字と、それから朝日の日、陽っていう字ね、
はいはい、
と、書院で使用書院っていうとこなんですけど、
はい、
古本屋さんってさ、ちょっとこうカビ臭かったり、
うんうん、
ね、ほこり臭かったりする感じもあるでしょ、ね、あれもまあ文化やしね、
はい、
でもまあこの方ものすごい綺麗好きなんですよ。だからもう磨きまくったんですよ、背表紙からその表紙から。もうその本を磨く雑巾もあるし、うん、あと消しゴムでこうちょっと汚れを消したりとか、だからピカピカなんですよ。
すごい。
もうね、だから面白かったのは、汚れた手で触らんといてほしいって言われるんですよ。
なるほどな。
だから古本っていうとね、やっぱり手垢がついてみんなが読んでみたいなイメージが強いんですよね、うんうん、はいはい、それももちろんいいことやし、ただこの方はものすごく本を大事にされてるので。
なるほど。
もう本当に綺麗なの、置いてあるのが。
こう違う見え方するやろ
う
な。
そう、もうまさに原田さん言う通り、だからこう天井からね、下までビシッてこう棚があるっていう、はいはい、その感じは他のとこと一緒なんですよ、うん、でもやっぱもう綺麗、
全部がな。
いやいや、ほんで並べ方も綺麗やし、本をちょっと手に取った時にもう埃なんか全然ついてへんの。
あ、そう。
もうすごいんですよ。
なるほどね。
で、ヨハタンが、もう私の脳内なんですこれって言われたんですよ。脳内ですよ。
なるほど。
わかります？自分の脳みその中で、うん、この本はこの横にあった方がいい、そしてこの本があるってことはこの本があった方がいいとか、
はいはいはい、
つながりとかあるでしょ、
うん、
でここはね、美術書もあるし、まあ、文芸もあるし、歴史本も多いし、そういうのが多いんですけど、この人の本当に脳内を表してるんだっていうのを説明されたんですね、うん、
それ結構説得力あるわ。
すごい面白いんですよ、
うん、
だからも面白いのはこの方、こうカウンターのとこ座ってね、目線を見てるって言われるんですよ、そのお客さんの、
お客さんのな、
うん、目線の動きで、あ、こういう本を探してるなとかが、
うん、
目線の動きですよ、それでわかるっていう話ですよ。これを見た後あれ見張ったとか、うん、あれを見た後こっちを見張ったとか、うん、それでだいたいこういう風に見てはるなとかっていうことは、こういう本を欲しがらはるタイプやとかいうのが分析できるっていう話。
怖いわ。
怖いですよ、うん、本当に。
俺とかも絶対ほんま本欲しない人来たなって一瞬でバレるわ。古本屋に入るんがかっこいいと思って入ってる人やなとか思われたら嫌やな。
いや、もうすっごい面白いなと思って。面白いね、うん、なんかね、もうすごくその、まあ、ポリシーも持ってあるんですけど、すごいね、自分にとって、まあ、古本屋さんやるっていうのはどういうことかっていうことなんですけど、新刊本ってね、だいたい年に、うん、7万冊だいたい作られてるんですって、はいはいはい、新しく本ってね、
はい、
毎年。でもそれがどんどんどんどん古本になっていくわけじゃないですか。
毎年な。
毎年毎年、う
ん、ほんまや。
そしたら残すべき本っていうのが、うんうんうんうん、まあ言えば古本屋さんごとに決めはるわけでしょ。
なるほど。
これは残して売りたいと、
うん、
売るべき本やと、
はいはい、
残してね、うん、っていうのを自分は決めてるっていうことは、なんかね、その書物の文化を自分が受け継いでるというふうに思ってるんやと。だから自分がこのように残すべき本をセレクトして、で受け継いでるんやと、
うん、
本の文化を、うん、っていう気持ちで営んでいますと。すごい話でしょう、う
ん、グッとくる。
いや、もうね、なんかそういうことかと。だから根付けも結局これはこの金額で売るべき本やと決めるっていう話、自分が。
うわー、すごいね。
すごいでしょ。そういえばそうかと、値付け自分で決めんやなと思って。もちろん仕入れも関係するんですけど、うんうん、これはこの値段で売るべき本だ。
なるほど、ね、
でもそのためには自分が勉強して知ってないといけなくて、
本当に
ね、価値を。
そうさ、もう俺本当不思議なんやけど、
うんうん、
絶 対想像すると足りひんはずの時間をどうやってんやろな、いつ読んでんやろ。
ほんまやね、
なんか遅いで俺とか。
いやいや、みんなねそんなスラスラスラスラ読めないですけど、
知ってはるやん、うん、とにかく広く、
うんうんうん、
まあでもそうやってその疑問を、うん、その例えばもしこの情報で言ったらさ、うん、彼女の脳の中ではどういう風にさ、うん、整理されてるかがもう開示されてるわけやんか、
うんうんうん、
まあ、あこの横にこれがあってこういう風に考えてはる人なんやとかは分かるんかもしれないですね。
まあそうやね、
うん、ただ俺はもうタイトルだけで予測するしかないけど、
うんうんうん、でやっぱり古本屋さん、まあ、この方もそうやったんですけど、何ていうのかな、例えば一つ私が手に取るでしょ、はい、もうすごい数あるじゃないですか、とにかくね。
そうですよ本当に。
手に取ってこれ欲しいなと思った時にその本のことをこんなに話さはんやと思うぐらい
説明しは
ん
の、
説明しはるんですよ。だって選んでんやもん、自分がこの本を売るって。いやいや
もう信じられへんわ。
いやだからびっくりしました。
どういうことなんやろな、
え、そんなにこの本のこと知ってんのっていうぐらい。
あそう、
はい、だからあえて置いてはるからね。
すごい察す
う
でしょ。
いやいやもう本当にだから、え、ね、ちょっと怖いなと思います、その知識量が。
うん、本当やね、
うん、で私の選んだ本はパリの本やったんですよ、ここで買ったんですけど、はいはいはい、うん、パリの昔の雑貨屋さんがいっぱい載ってる本やったんですよ、
う
ん、
はい、
それについての知識がすごいんです。
へ、
で昔の雑貨さんと今の雑貨さんどうちゃうかとか、うん、この本は特にこういう雑貨がたくさん載ってんやとか。
俺も取って喋って置いて帰るわ。興味ある本取っては喋って置いて帰るんだろ
うわ。もうだからすごいと思って、まあだからその本の魅力も語らはるし、
うん、そうやな、
いやもうかっこいいと思って、いや欲しくなるって。
いやそうやな、うん、いやいや素晴らしいじゃないですか。
すごいんですよね。
聞きますかね、どこにあるんでしょうか。
はい、ね、田中大久保町。
はあ、いや兄弟の匂いするなと思ってましたからね。
東王子で、
はいはい、なるほどね。
そうなんです、
わかりました。
はい、
慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス田中大久保町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
ちょっと印象的に古本屋がシーンとして使われています、はい、エレファントカシマシ七色の虹の橋。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
ある意味エレカシっぽいというかね、うん、アコースティックな感じの、
はい、いい感じ、
テイクでした。お送りしたのはエレファントカシマシで七色の虹の橋でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都。トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから行こうへ。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
お気づきだと思いますけども、うん、7月27日
月末
、
うん、
新曲発表ですね、
うん、はい、
作ってきました。なんか僕好きな曲できたわ。
あ、本当ですか。
はい、
どんな曲でしょうか。
聞いてください、
はい、
大丈夫見つかるよという曲です。 やり続けてもいい、やめてみるのもいい、立ち止まるのもいい、追いかけるのもいい、譲れないのもいい、許し合ってもいい、意見変えてもいい、誰かの答えとあなたの答えが違ってもいい。朝が来て夜が来てまた朝が来る、大丈夫見つかるよ、明日が楽しみになる今日、胸を張って生きればいい。してもいい、しがみついてもいい、決めてみるのもいい、決められなくてもいい、恋に落ちてもいい、誰かのためでもいい、一人だけでもいい、あなたの答えと僕の答えが違ってもいい。朝が来て夜が来てまた朝が来る、大丈夫見つかるよ、明日が楽しみになる今日、胸を張って生きればいい。朝が来て夜が来てまた朝が来る、大丈夫明日が楽しみになる今日、胸を張って生きればいい。こんな新曲になりました。
はい
はいって言われた。
なんかあの気楽になれていいですよね。大丈夫って言ってもらうと
あれですね、
うん、
あのまさにおじおばが、
うん、
気楽にさせてるというかね。そうそうそう、まあ、気楽というかちょっと安心したり、
そう
ちょっとやる気になったり、
うん、いやでも、ね、今の若い人はちょっと 気楽にさせてあげた
い、あげたいと思ってはるんですね、
うん、悩んでる人がめちゃくちゃ多いんで。
いや僕はもう自家発電と呼んでますけど、うん、自分で書いてほんまや大丈夫やって思うっていうね、
うんうんうんうん、いや本当にね、
起こりますね、うん、新曲大丈夫見つかるよ。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス、
ホーホー、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束でウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
うん、
最近はおっちゃんとおばちゃんを作っている側、
はい、
ユニオン A という会社ですね、炎上さんの、
うんうん、
のスタッフの皆さんを
そうなんです、
ちょっとずつちょっとずつね、
うん、
1枚ずつめくっていってるということで、
そういうことなんです。今日はね、
そのシリーズでございます、
はい、
お名前自己紹介お願いします。
はい、ユニオン A の木村美奈子です。
ようこそ。
美奈子ちゃんです。
木村美奈子さん、
はい、
これは、
うん、
ユニオン、いつからユニオン A ですか。
1年前の4月ですかね。
そうです、もう1年以上経ちますね。
早いですね。
今日ね来てくれて嬉しかったんやけど、
うん、
その1年前、1年ちょっと前にユニオン A に来はる前はさ、
うんうん、
関東におられたじゃない。
そうそうそう、
でリスナーや
った。そうなんです、ヘビリスナーですよね。
リスナーでした、激リスナーでした。
毎週聞いてた。
聞いてましたね。
あ、
まあ、あのポッドキャストで聞いてたんで、うん、水曜日になって上がるみたいな。
上がったら聞くようにしてた、
うん、聞いてました。
そうでしょ、
嬉しいやんか。
本当にな
んかそっから聞いてもいいですか。
どうぞどうぞ。
なんかどういう仕事してて、
うん、
どういう経緯でユニオンへ来たかっていうのをちょっとだけご紹介してもいいですか。
はい、はい、前は神奈川県の公務員をしてまして、
うん、
はい、
県庁にと、
はい、県庁に、
そうです、うん、県庁に所属してましたね、
はい、
で3年ぐらいやってて、うん、でもまあなかなかそうですね、自分はなんだろう、仕事うまくいかへんなとか、
うん、
なんかうーん楽しめてないなっていう自分になんか徐々に気づいて、
はいはいはい、
でそんな時に当時彼氏の、人にしんこさんを紹介してもらって出会ったみたいな。
彼氏がね、たまたまうちでバイトをしたことのある
子やったんや、
うん、律也くんっていうね、
うん、
でその子が彼女が悩んでいます仕事に悩んでるんですと、
はいはい、
もうちょっと
聞いてあとやってくれませんか、
はい、だから最初ズームでね会うたよね。
あ、最初ズームですね。そうですね、
初めましてみたいな。
そうです、
私の悩みをもしかしたら紐解いて、
うん、
何かヒントくれる人かなって思って話聞いたわけ。
そうですね、
まだその時会社行くとか今イメージないよね。
全然全くないですね。
あ、そう。
なんでなんか京都に遊びに来たり、
うんうん、
その時僕一回あったな。
そうです、
一回ね京都に遊びに来た時にも、
うん、ありがとうございます。
何回か来てたりとかして、まあ、知り合いにはなってたんだけど、うん、本格的に悩み出してねいろんなことがあり、まあ、来ることになるんですけど、うん、
そのさ、悩んでる時に、まあ、ラジオも聞いてるわけやんか。例えば
聞いてました、ちょうど悩んでる時に聞いてました。
そ、どういう感じ、もうむっちゃ興味あるけどそのさ、自分の仕事がなんかあれ今ジャストじゃないかもと思いながら聞くこの番組って、
うん、
どういう印象で聞いてんの。
なんや、それこそなんか私にとってのおっちゃんとおばちゃんがしんこさんと原田さんみたいな気持ちで聞いてました。
うわどう思いますこれ
みんな台本ないからね、みんなこれをなこれ言ってとか言うてへんの聞いた今めっちゃ嬉しいけどね、うん、あ、本当
ラジオで喋ってるその楽しい感じの声とか、
うん、はいはいはい、
元気な声とかに元気をもらいながらなんか行き帰りのバスで、うん、みたいな元気もらって聞いてました。
いや、どう思います。
何がですか。
ちょっと半泣き私、
うん、帰って枕を濡らすよ
いや本当に、ね、
それを抱きしめて寝るよ今日俺は
本当にいやでも本当になんていうのかな、まあ理系女でね、
理系のね、
はい、
そうやね、
もう頭切れるし、そしてもうクールビューティーっていうあだ名がねついてるんです。
ほんま君とこの会社はもうええー、な
すごくクールでね、うん、
落ち着いてるしね。
そうなんですよ
落ち着いてる。
今はだからね本当におちゃんとおばちゃんのイベントとかをね、
あ、やってるんですね。あ、そっちの話に行きましょうか。
そうなんです。
仕事がこっちに変われる、まあそれはもうタイミングもいろいろあったんだと思いますけど、もう本当に意を決してこう関東から引っ越してきたわけよね。
引っ越しました。
もう自転車で通える距離に引っ越してきた、
ね、引っ越した
よな。めっちゃ楽です
、はい、みんなが心配するかもしれんけど、うんうん、その律也くんも一緒にこっちに来たんですよ。
転勤、転勤、
そんなことあります。
僕転勤します。
すごいな、そらやっぱり、うん、やっぱ炎上進行の息のかかった人やから、もうそらもう、
いやいや、そんな、
そらもう
な、そんなことないです。
進行さんのとこに行かはんやったら俺も転勤して一緒に行くよでちゃんと無事に別れもせずにな、
う
ん、マック2人で来て、
今ご主人ですからね。
ご主人になってますから、 もうこれもうやっぱりみんなホッとするよ、
うん、
なんか男の人はそれでさ、うん、アイデアだけ出してさよならやったらよかった
アイデア
いやでもものすごい皆さんのことを考えてても
うそうやなありがたいよね、う
ん、
それもね
仕事を楽しくしてあげたいんですみたいな感じで、
う
ん、もうすごかった
でこっち来たやんで、はい、今その、まあ、特にお嬢は関連で言うと今ちょっと出たけど、
うん、
イベントとかの時が関わるのが強いのそうじゃなくて
そうですね縁側のイベントとか、
うん、
そうですねが多いかもですね
やってみてどうですか今度は内側からやるじゃない、
ね、でもなんかやっぱ学生の時もあんまりこう就活とか好きじゃなくって、うん、その時まあ悩んでた時もあったんで、うん、なんかそういう意味でなんでしょうね迷ってる学生さんにやっぱ寄り添いたいっていう気持ちはやっぱすごいありますね、うん、
あ
迷ってるっていうかなんか悩んでたり嫌やなって思ってる人に嫌やなって言えるようになってほしいっていうか、
うん、ああなるほど、うん、そういえば自分は言えへんかったなと思ってる
あ思ってるかもしれないですね
で、うん、どうぞいやおじおばのイベントとかって、うん、それを言ってもいいにゃとかっていう風に気づかしてあげられんちゃうかなと思ってるんや
思ってますね、
うん、でうちは若手が本当に学生さんの立場に立って全部作るんですよ
だからイベントそうやな、う
ん、だから私とかが気づかないこと、うん、もうこの間まで学生さんやからね皆さんやっぱり
そうや
だからちょっと振り返った時に、うんあの思い出せるじゃないですか
あの時つらかった私なら何を言ってほしいか
そうそうだからそれを全部形にした方がいいと思うのでもう任せてるんですけどもう、もう彼女たち彼らが本当にあの こういうイベントならいいと思うんですっていうのをやってますよね、
うん、
でそれが伝わってる学生さんにも
うん
ね。
そうだと嬉しいですね
寄り添いたいって思うねな
思いますね
それはさ寄り添ってまあ、何回かもうこの番組でも紹介もしたけど、うん、その会社の人たちと縁側で喋るみたいに自由に喋りましょうみたいなイベントとかをやってみたじゃない、うん、で8月の終わりにまた
8月の30日にまたあるんですけどね、
はい、やるよねでこう2回やってみてそのやってみたことによる発見はありますか
あやってみたことによる発見かそうですねでもなんかやっぱこういう場あるんやなみたいな逆に自分が作ってへんですけどなんかいいなと思いますね
こんなことが起こるんやとかこんなことがあるんやいやあんたが作ったんやでっていうことね
だから普通はないイベントですよねあれ、
うん、そう思います
本当に
あそう、
うん、だってもう本当にみんなあのなんとかこうでっかいところであるような就活イベントってなんかブースにこう座ってらしてねいっぱい企業さんが、
はいはいはい、
でそこの前に座っていってこれは一次面接なんだろうかって疑心暗鬼になりながらね、
う
ん、
なるほど
やっぱ話すし、ねうん、そういうのがもういややとみんな言ってるでしょ
いや今別にその点数なんかつけてませんよ、
うん
って言われるけどやっぱりチェックしてるしねとかっていう人事の人
がそういう人も多いしね
そうそうそうそう
だからそこの場所で払わって話はしないですよ
いやなるほど、
うん、絶対に
普通の時はね、
うん、そうそうそう、
まあリスナーの方に少しだけ説明すると、うんうん、この間やったら5社来てくれて、
うん、
学生も、
40人ぐらい
40人ぐらい来て、うん、で8人ずつぐらいが15分とか、
うん、
ゆっくり隣に並んで円、
う
ん、を囲んだりしながら各社と喋っていくっていうことができて
そう事前に、もう彼女たちがヒアリングしてあげるんですね、うん、学生さんたちの事前にですよ
何を聞きたいかとか
そうでこういうこと聞きたいんやな分かった分かったみたいなことでじゃあこういうふうに言っていけるようにしようかみたいなことちゃんと事前にしてほんで当日迎えるのでみんなむちゃくちゃ話しやすいんですよ
あのこと聞くにゃって決めてきてるし
そう
あの一応なんかあ分かったそれ聞いてみたら面白いんちゃうとか言ってもらえることで、うん、言ったらあかんと思ってたけど聞いていいにゃみたいなことがあるってことね
そう
あれも大きいと思いますね
あ
れ大きいよね、
うん、なんか印象的な聞いてみたいって言ってはった言葉とかでさ
あ
覚えてるのある
うわなんやろ
学生さんがヒアリングの時に
学生さんでも結構結構ヒアリングしてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあでも働く場所をどうやって考えたらいいんかとか、
うんうん、
ね
まあでもそのなんていうかな
働く場所か
あのすごく自分たちの、 あの 来てくれはった会社の人たちの感想が、その腹を割って喋れたとか、
うんうん、
自分らもほんまに学生とただ出会うだけの時間やと思ってはるから、
うんうん、
あ、そこが心配なんやねって言ってあげられたりとか、なんかその気持ちよさは感じますね、終わった後に、
う
ん、
そ
のなんか
う
ちの会社を売り込まなとかじゃなくて、うんうん、なんか一人間として喋って、うんうん、学生さんたちの気持ちを聞けてよかったとかっていうのも聞くから、
そうですね、まあもちろんその中に、まあ、例えば自分のところの仕事やったらこんなことがあるとかも、
う
ん、
そうそう経験からね、
うん、お話はされてますし、あとはやっぱ学生さんも両方ですけどアンケート取った時にすごいいいですよね、評価が高い、
うん、
楽しそうやな、
あ、そうですね、
うん、苦痛な時間というよりはどんどん楽しそうになる、全然終わらへんの、
そうね、
時間ですの役ないです、僕と炎上さんは
そうそうそう、もう全然話が終わらない、
席替えしてくださいって言ったらもう後ろ髪もう引かれまくった状態で次にみんな行くからな、
またまだ話したいのに引き離されるみたいな感じ
も、ね、終わらないですもんね、
終わらない終わらない、
そうそうそう、
そうですよ、
結構時間タイトにな進行はやったりするから、
だからこう親身になって考えてくれる、まあ、お兄さんお姉さんのいるイベントなので、
こういう ね、
こういうスタッフがいるから、私はすごくいいと思うんですよね、
これからおじおばで、まあ、こんなこともチャレンジしたいなとか、これここを大事にしたいなとかありますか、
はい、うわ、そうですね、でもやっぱさっきも言ってた、なんかなんでしょうね、学生さんが迷ってる時になんか指針になる部分があったらいいなと思いますね、また迷っててもいいって思えたらいいですね、
ああ決めなあかんとかじゃなくて、
なるほどな、迷ってんのはあかんことなんやって、はい、どっか思いがちってことね、
スパッと決めなあかんみたいなね、あるある、こうしなあかんとかが多いからね、
会社のミーティングが決めら
そうな感じ
みたいになってきたね、
なってます、なってます、
どんなするって言ってね、そうそうそう、みんなでいろいろ考えるっていう、そういう会社やからね、
そうなんです、
面白いよね、
そうなんですよね、
いや、あのまだまだ聞きたいですけども、お時間が来てしまっておりまして、
またあのじゅんぐりじゅんぐり呼ぶんで、
はい、
これあそういう人もいるんか、あこういう人もいるんかって言ってリスナーの人がだんだん会社の中身が分かってきて、
そうなん
で、こうまたあの人にも来てほしいとかっていうのがあるから呼ばれることもあると思いますので、
はい、
来てください、最後もう一度名前お願いします、
はい、はい、ユニオン A の木村美奈子です、
本日はありがとうございました、
ありがとうございました、
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、先ほど来ていただいた木村美奈子さんからのリクエストです、はい、玉置浩二で田園、本当はここでジャスラックトークの名曲が流れてるんだよ、お話しされてたちょうどこう、うん、職をどうするかね、
うん、悩んでる時に
聞いて元気もらったという、う
ん、言ってましたね、励まされた、
この曲もだし私たちのラジオもだと、
そうそう
言っていただきました、
言ってありました、
お送りしたのは玉置浩二で田園でした、
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのウッドグルーマー、じっと支えて未来を開き京都で100年超えました、大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気、街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク、
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。 いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、朝日グループ大山崎山荘美術館の広報を担当しております太田美智子と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませですね、
はい。
半径の最新刊に出ておりました、
うん、そうでしょう、
はい
はい、
大山崎山荘美術館、
はい、いろいろな、アートに関することとか半径の中ではいろいろ特集したりもするんですけど、はい、大山崎山荘美術館さんとは本当にねちょっと親和性があるんですね。
あ、大丈夫ですか。
もう、はい、それたこと言いまして
嬉しいです。
いつもインタビューとかさせていただくたびに、うん、すごくねキュレーションに対してのオリジナリティとか、
はいはいはい、
もう熱く熱くね私たちはこれがものすごいと思ってこれやりたいと思ったんです、うん、みたいな話を語っていただくことがよくあってね。でそういうところでわ似てるって思っていつも思ってるんです。もう
独断と偏見が売りの編集長
すいません、
はい、その思い切りの良さと、
はい、
作品に対する愛情が、
そうですね、
近いって感じですね。
そうですそうです。だから私たちこれを今やりたいんですとか、うん、特にこれがとか。
どうですか大津さんにとってその大山崎美術館わかるそういうとこあるようちっていう感じなんですかね。
そうですね、なんだろう、なんかね実際に美術館の中にいると、うん、あそういうふうに思ってくださってたんだってすごい発見にもなりましたけど、まあ確かに学芸員の皆さんがもうすごいこだわりを持って、うん、もう一生懸命いろいろ調べてまたその展覧会と関連したスイーツまで一緒に、ね、考えたりしてもう頑張ってますよ。
今回もねすごいオリジナルスイーツから言ってもいいですかね。中国の焼き物の7000年の旅ということなんですけど、はい、月餅とかがね上のカフェで出たりするんですよ。だからもう本当にね合わせたスイーツとかも楽しめますしね、うん、まあ、館も素晴らしいじゃないですか。
なるほどな。
なんか原田さんもお好きなんでしょう。
何ですか。ちょっとさっきね打ち合わせで僕唯一と言っていいほど自分自身で行く美術館ですって言ってたんですけど、
はい、
なんでですかって聞かれ、いやもうそれ本番でとか言って言わせてもらえなかったんですけどね、はい、一個も建物なんです。
あなるほど。
で、うん、初めて行った時に、うん、うわーいいなと思ったんですよ。古いその木造の印象っていうか ね、うん、うね、ウッディな感じっていうのがあって、うん、はいはい、そこに安藤さんが、
そう、うん、安藤忠雄さんが、
安藤忠雄先生が、うん、増設されている仕方が、うん、ね、邪魔はしてないけど、うん、ものすごく近代的なものが入ってきてるっていうことがあって、うん、ちょっとそのことで少しファンになって、
あ、なるほど、
この美術館って人連れてきたら喜ばれる、もうすでに、だからまだ内容言ってないじゃないですか、うん、でそのなんか建物と雰囲気っていう、うん、でも今お話聞いて、あそうか、そこにある作品とやっぱりそこの作品を紹介したい時の熱量と工夫みたいなことが伝わって、うんうんうん、トータルで好きになるんやなって思いました。その箱だけじゃなくて。
なるほど、すごい嬉しいですね。なんかちゃんとこちら側のいろんな意図が伝わって、なんか想像以上に伝わってるんだなっていうのがすごく分かって嬉しいですね。
伝わってます。
そうですね、なんか紐解けないけど感じるもんだと思います。入った瞬間に、あ、ここいい空気っていう、
あ、本当ですか、
そういうことなんじゃないかな。
居心地いいですね。
居心地、そうなの。だ、僕それの方が印象的かもな。ずっといたいなと思った、
うん、
また来たいな、ずっといたいなと思った、うんうん、
やっぱりまた来たいっていうお客様結構多いです ね、
ですね。
やっぱりそうですか、
はい、やっぱり企画展ってやっぱり3ヶ月ごとぐらいにいろんな企画を立てて開催するんですけれども、うんうん、まあ多分その企画展を目的に来てるお客様もねいっぱいいらっしゃるんですが、大山崎山荘を見たい、
そうですね、
まずそれが大前提でいらっしゃるってお客様がすごく多いですね。
いや、わかりますね、
はい、
だからそういう意味では、うん、本当にいつ行ってもいいと思うんですけど、うん、今やっているものについてちょっと教えてほしいんですけど、うん、
はい、
中国焼き物7000年の旅、
はい、
どういう
そうですね、7000年も
すごい
歴史を、はい、の焼き物の旅をしていただく展覧会なんですけれども、うん、あの今回はですね、愛知県にある愛知県陶磁美術館っていう、うん、あの焼き物の専門の美術館さんから、うん、あのまあ、中国 の、 あの焼き物のコレクションをお借りして、 あのうちの美術館であの展示をしているっていう内容になってるんですね、うん、で、あの、まあ、中国の焼き物とその大山崎山荘との関わりってどんなところだっていう感じが、はい、皆さんちょっと疑問に思われるかもしれないんですけれども、はい、あの来たことがあるお客様は分かると思うんですが、建物がとっても西洋風 の、うん、あの
イギリスの、
はい、建築様式で建てた、うん、もう本当に洋風の建物なんですが、うん、まあ、建物の中の至るところにちょっと中国風 の、 あの衣装といいますか、あの元々この建物にの主だったあの関西の実業家 の、 あの加賀翔太郎という人物がいるんですが、加賀翔太郎ってとってもこう美術に造形の深い方で、うんうん、特にあの古美術とかのコレクションなんかもすごくされてた方なんですね、はい、で中国の美術にもすごく造形が深くって、はい、あのまあ、ご自身もたくさんいろんなものをコレクションしていたらしいんですが、うんうん、今そういったものは、ね、ほとんどもうなくなっちゃってるんですね、うんうんうん、ただこの建物の中に部分部分でそういうちょっと中国の衣装が感じられる部分がちょっと建物の中にいくつかあって、
暖炉のとことかですよね。
そうですそうです。あ、よくご存知で、はいはい、あの当時のね、居間として使っていたようなそのメイン の、 あのリビングみたいな空間に、あの、まあ、大きな暖炉がしつらえてあるんですけれども、はい、その暖炉の壁面にその昔の中国のお墓の壁に使われていた画像石っていう、ちょっと石のレリーフ状にちょっと彫ったようなちょっと装飾的な石なんですけれども、それが飾ってあったりする部屋があるんですね。で、まあ、そういった今にあのその当時と同じような年代 の、 あの中国の焼き物を飾ったりして、おそらくあの主のあの加賀翔太郎も喜んでると思います。
なるほど。
自身が好きだったものと、まあ、実際のその年代の焼き物が一緒にコラボレーションしてるっていうのを楽しんでくれてるんじゃないかなと思ってますけどね。
展示物と建物の一部がすごく親和性があるなんてね。
そうですね、
すごいことやね。
面白い、
なるほど。
一番なんか太田さんが今回、うん、あ、これ7000年の旅やけど特にこの時期のこの辺面白かったとかいうのはありますか？
そうですね、うん、まあ、やっぱり見てるとどの年代もすごく面白いんですね、うんうん、やっぱりこう年代ごとにどんどんこう技術が進化していく様も追っかけられるんですね、うんうん、やっぱり日本よりもはるかに先を行った技術なんかが見れてすごいなって思うんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと特徴的なのは、はい、と私が個人的に思うのは、
はいはい、
副葬品って言って亡くなった方のお墓に一緒に埋める焼き物っていうのが、はい、あの、まあ、ある時代で、あの、まあ、この展覧会の中では2章みたいな、こう2番目の章で紹介しているものになるんですけれども、うんうんうん、やっぱりそういう死者 に対する祈りを込めた焼き物ってちょっとやっぱり中国の独特なその当時の文化なんかも反映されていてすごく面白いんですね、うんうん、でやっぱり中にはとっても大きいもう建築みたいになっている、うん、あの焼き物なんかもあったりして、まあ、逆に言うとそんな大きな建物みたいな焼き物が収められる立派なお墓だったんだこの方は、うん、みたいなことも知れるような内容なんですけれども、ちょっとそういう死者のために作った焼き物っていうのがちょっと面白くって、
はい、そうですね、あんまり見ないですもんね、
は
い、
そうですね、実際の今の生活で使うために作ったものではなくて、うん、死んだ方が死後の世界でも豊かな世界が生活ができるようにっていう祈りを込めて作った焼き物っていうのがちょっと面白いですね、
なるほど、
ちょっとね可愛らしいんです。
あ、そうですか、見てみたいな、はい、
なるほどな、まあ、でも7000年って
すごいですよ、
相当な長さなのです
ごいすごい、
それはいろんなこと変わるよね。
そうですね、
うん、だって聖書を書いてる時間で3000年ぐらいなんですよ。
あ、キリスト教の聖書ね、
その旧約から新約終わるまででも、うん、その倍以上の時間ですから、
すごいですね、
相当なことが、
うん、
があるでしょう ね、
そ
うです
ね、技術もいっぱい変わってくるんでしょう ね、 しょうし、いろんなことができるようになって、うん、
いや、これいつまで、
はい、この展覧会は9月1日の日曜日まで開催になります、
うん、なるほど、はい、まだもう少し時間がありますの で、
です、ね、
はい、ぜひあの JR でいうと山崎駅、
はい、
阪急大山崎駅というところですね、はい、うん、で最寄り駅ということで、そこからちょっと歩いていけるという
10分ほどですね、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
はい、
ちょっとお時間がもう来てしまったんですけれども、はい、ぜひ皆さんに、行っていただきたい、
ぜひ行ってください。
中国焼き物7000年の旅ご紹介いただきました。もう一度お名前ください。
はい、朝日グループ大山崎山荘美術館の太田と申します。
本日はありがとうございました。
また
のご来店お待ちしてます。
サウンド版半径 500m
FM 94.9 MHz
AM 1143 kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい、お便りいただいております、はい、いい年してあきちゃんさん、ありがとうございます。炎上さん、花田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いて元気をいただいています、
はい、
以前放送で紹介されていた、うんうん、半径 500m そうだ京都行こうが名古屋駅に置いてあるとお話しされていましたが、
そうです、
今度家族が松本から名古屋駅経由で帰ってくるので名古屋駅でもらってきてもらいたいと、
うん、
名古屋駅のどこにあるか教えてくださいと、
ね、ありがとうございます。
ちょっと調べましたところ、
はい、
もし残っていれば、うん、桜通り口、
うん、
そして、新幹線北乗り換え口の2箇所でございます、
うん
うん、はい、桜通り口と新幹線北乗り換え口、
はい、
ここでちょっと探してみてほしい。
探してみてください。
人気が。
そうなんです。本当におかげさまで。
よろしくお願いいたします。
はい、あるといいな。
はい、あるといい。いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、全国区になってきてますね。
いやいや、もうあのこれは特別号でね、
特別号で
出させていただいてて、はい、
そんな私たちなんですけれども、ちょっとお知らせがございますね。
はいはい、
これなんかちょっとやる。
実は、
はい、
西本願寺さん、
西本願寺さん、
納涼盆踊りがね、
盆踊りで
恒例なんですけど、
はい、
これ京都随一の大きさなんですよ。すごいでっかいところで、この西本願寺の、
はい、
ちょっとだけ北川にね、門法会館っていうところがあって、はい、その横にガレージがあるんですよ、でっかい。
知ってます。
その北川駐車場が会場になっておりまして、はい、8月の1日と8月の2日、うん、木金、5時からなんですけれども、
はい、
その盆踊りの前にですね、盆踊りが6時からで、5時から実は原田さんがね、
西本願寺で、
はい、
僕が、
はい、
歌を
ちょっと
歌
う、オープニングアクトをね務められるという。
無料イベントですか。
無料イベントです。
ちょっと皆さんお聞きいただきました、
うん、
来週の木曜日、
うん、はい、
5時ね、
うん、
金曜日5時、
うん、
これどっちも僕オープニングアクト、
はい、
オープニングアクト的なやつ、
はい、
本15本ぐらいね。
そうですよ。
だもうこれ何を言ってるか、たくさんの人来られるんです、うん、たくさんの人来られますけど、うん、まだ誰が来るか僕は全く分かってない。
そうです、
ね、で、うん、盆踊りは6時からですか。
そうです。
6時からだから6時を目指してくる人がほとんどです、
うん、
で5時の時にね、
はい、
例えば、
うん、
今聞いているあなたが、
うん、
原田さん来たよ、
うん、
とね、
うん、
一言言っていただくだけで、
うん、
僕が今からやる曲に対して100倍の勇気をいただくわけです、
うん、助けてください皆さん来てあげてくださいね。
5時ね、
はい、
5時
に、そして、うん、はい、このオープニングアクトが終わってからね、
はいはい、
6時から司会が、
うん、司会ね、
司会がね、
うん、
私も参上します。
参上する、
はい、そしてくのくんも、
くのっちも出るというね
3人で、
ね、3人で、
はい、
でもこれは、うん、もう5時の段階でまず俺がもう先陣切ってよ、
うん、
空気を作らせていただきますよ、
はい、
ね、だけどそれはもうリスナーの皆さんの協力あってできる空気ですよ。
そうですよ。
でその後みんなで盆踊りしますよ言って、
そうそうそう、
司会に援助進行出てきます。
はい、出てきます。
これもう6時から援助進行出てくるのはもうね、死守しました5時なんか太陽が熱くてやってられないと、私は出ないみたいなことでございまして、
そんなことないですよ、
ね、
本願寺さんが、炎上さんは6時からでいいんですか、6時からで
いいですよ言わはって、うん、僕らは司会、総合司会をやらせていただくと、
はい、
なんか話の中では矢倉の上に乗ってるんじゃないでしょうかね、
うん、そうです。皆さん来てください。
まあ、楽しみに来てくださいよ、うんうん、あの夏の盆踊りね、はい、ですから、熱中症に注意しながら、はい、夜の盆踊りねみんなで楽しくやりたいと思いますので、うん、盛り上げていきたいと思いますので、うん、ぜひ協力してほしいのと、
はい、
あの無料イベントですからどんどん来ていただければいいなと思っております、はい、8月1日木曜日5時から僕がちょっと小さいライブをやって、そして6時から盆踊り、はい、そして8月2日金曜日も同じように5時からちょっとだけ僕ライブやって、うん、6時から盆踊り、はい、そして盆踊りの司会は原田博之、炎上進行、うん、そして
久野大輝
久野っちが、
はい、
もうね、
はい、
メガネをかけて久野っちが頑張るという、
頑張る、
見ていただけると思います、はい、お待ちしております、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんともちろんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、どしどし送ってください。プレゼント希望でない方もメッセージだけでもいいので送ってください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。